時々申し上げましたが、よくプロテスタント教会は行くと窮屈で、カトリック教会は自由だっていうふうな、これは特にカトリックに移った方がそういうふうに言われる。そういうふうに言われるのに私は異変があるなというふうに思っています。どうしてかっていうと、プロテスタント教会は説教中心で、そしてその説教のほとんどが道徳的な説教に終わっているような気がします。つまり何々すべき、あるいはすべきでないという種類の説教です。ですからそのプロテスタント教会で育った方々というのは、長年にわたって信者はこうすべきである、そしてこうすべきではないという、そういうものにいつも追われています。だから本当はそれにどっぷり使って、私はその通りできてるなというふうに思う人がいたら、これはほとんどいないと思うんですが、大変傲慢な人になるわけですし、ほんでそうでない人はいつもコンプレックス持ったままです。自分の信仰は大したことないと、恥ずかしいもんだっていうふうになって、ですから本当に生き生きした歩みにはならない。で、教会に行くと建前に従って、そしてみんな建前でものを言うっていうことですから、新しい人が入ってきてもここは何かがあるなという感じになってしまって、ここに自分も来たいっていうふうな思いが起こらないんじゃないかなというふうに思うのですね。それはやはりプロテスタントの信仰の欠点は、これは発生の時にやむを得なかったのですけれども、それから脱却し得てない、つまり信仰が道徳にとどまっているということが問題なんじゃないかなと。で、先週も基礎講座、のびのび講座の時に申し上げたんですが、信仰というのは一言で簡単に言うと感性ということです。感性、つまり見えない方を信じるということですから、感性が問われるのに、だけど道徳的な生き方だったらそれは目に見えるわけです。目に見える部分でいいとか悪いとか、それにこだわるんですね。だけど信仰の世界は見えない世界が問題なんですね。ですから見えない部分をすぐしっかり受け止めることができるようになっているというのが信仰でなくちゃいけない。で、今日の福音書の箇所はマルコによる福音書の3章の20節以下で、新旧約聖書では、ベルゼブル論争という中身出しがついています。そして今日の主日の主題が悪と戦うキリストになっています。しかし私たちは悪と戦うキリストという主題に基づいて、そしてこのテキストを見ますと、そうか、このキリストに疑問を持ったり立ち向かったりしているこの連中が悪なんで、そしてイエスはそれと戦っているのかっていうふうに、読めるわけです。で、それも間違いではないのですけれども、しかしもう少し掘り下げてよく読んでみると、このまずイエスに対している人に対して21節に身内の人たちが出てきます。この身内の人たちというのは下の段の31節を見ると、イエスの母と兄弟たちが来てっていうふうに書いてありますから、どうもイエスの母と兄弟たちのようだというわけですね。で、その身内の人たちがイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。これも別に悪ではないですね。私たちの生活感覚でいうと、あんまり良くない評判が立てられている身内に対して、そしてかなり指導的な人があれは問題だっていうふうに 言われてると、やっぱり取り押さえに行こうというふうになるのは家族の情として自然のことです。さらにエルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、このベルゼブルっていうのは悪魔の名前のようですが、悪霊のですね。で、つまり端的に言えば気が変だということと同じなんですね。で、つまりイエスの言動というのは当時の常識の中から見たら気が変な人の言うことというふうにしか映らなかっただろう。その状況を私たちはしっかり受け止めておかないと、イエス様は正しくて、そして敵対している人は間違っているっていう図式で読んでしまうと、つまりイエスの側に視点を置いて読んでしまうと、大事な大事な意味が見えなくなってしまうというふうに思うのです。で、この律法学者たちというのは福音書ではもうすっかり悪役なんですけれども、現実にはやはりセンスがあり、常識があり、そして立派な模範的な人たちで、聖書もしっかり勉強しているっていう、そういう人たちです。ですから彼らがこうだっていうふうに言うと、世間の人たちはあ、そうだろうなっていうふうに思う、そういう風潮の中でですね、だから身内の人たちが取り押さえに行くっていうことがあったってちっとも不思議ではないわけです。そして立法学者たちも自分が悪だと思ってるんじゃなくて、わざわざエルサレムから下ってきてガリラヤの田舎の方までやってきたというのは、非常にこれは問題だと、世のために良くないという上司が、つまり彼らにとってはイエスがいろいろやってることはどうも悪だというふうにしか見えないから、わざわざやってきて、そして問い詰めに来たということですね。で、それに対してイエスが例えを用いて反論をされたというのが今日のところですが、今日の日課は27節で終わっています。でも今日の物が話の結論は、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される、しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うということは、聖霊ということは神が働いておられるということですね。神の働き、これに対してそれを否定するということになるわけですが、それはなぜそれを否定してしまうことになるのかというと、これで一番最初のところに戻るわけですが、善悪の基準、人間が持っている善悪の基準で判断してしまう時に、神がなさっていることを見抜けないということが起こる。だからイエスはまさに彼らの感性を問うておられるんですね。そして大変勇気のある方ですから、それにチャレンジすれば自分が十字架にかかって死ぬっていうことをご存知であっても、あえて主張されたということです。私たちだったら、あの人はダメ、ほっとこうと、全然鈍い人だからっていうふうな、こうもう決めつけと、そして諦め、こういう連中に物言ったってダメだっていうふうにすぐなってしまうんですが、イエスはいつもあなたたちおかしい、おかしいっていうことを繰り返し言われた。特にその秩序のリーダーに対しておかしいっていうことを言いますから、これが問題、社会的な問題になる。でも底辺の人たちはそうだよ、そうだよって共感する。だからその共感がだんだん広がるということは、このリーダーたちから見たら罪人たち、つまり秩序をちっとも大事にしてないそのあぶれ者たちが共感を持って広がるということは非常に良くないことだっていうふうになるわけですね。だから私は 今日のところで聖霊を冒涜するなということは、簡単に言うと自分の善悪の知識で決めつけるなということですね。自分の常識の範囲ではとても許容されないことであっても、そこに神が働いておられるということもあるかもしれないということを受け止めろということです。で、それはつまり自分の自分自身の受け止め方において善悪で考えているのでなくて、自分の中に両方がきちんとバランス持ってはあるなということを受け止める、つまりあるがままを受け止めるということは、自分の弱さもきちんと受け止める、自分の間違いも受け止める、そして同時に自分の良さや長所も受け止める。こういった日本人は両方が苦手ですね。良さを受け止めるっていうのも、なんか、私はこれが得意でって言うと、なんてあれ傲慢な人って、大したことないのにすぐ息になってっていうふうになっちゃうし、それから弱さを認めるっていうのはなんか本当に卑怯みたいですから、それで逃げるんじゃないかっていうふうになっちゃいがちですね。しかしこの私の長所も欠点も全部ご存知で、そしてお前を作ったのは私だと、そして私はお前と共にいるっておっしゃる方に向かってどう生きるかっていうことですから、そこで単純に自分を否定するっていうことが聖霊を冒涜することだ。こんな私はダメですっていうふうに言い切るのは、神がよしとおっしゃってるのに私はダメだっていうのが、これが聖霊を冒涜するっていうことです。見せかけの謙遜ですね。だから私たちがそういった意味ではしっかり自分自身をまず受け止めるっていうことからスタートしないと、絶えず聖霊を冒涜していることになる可能性がある。ここで分かってやってること、特に信仰者の聖霊っていうことを信じ、神っていうことを信じている者がそれを無視して自分の善悪を基準にするっていうことが聖霊を冒涜するっていうことです。ですから私たちもしばしばそれをやってるんじゃないかっていうことをきっちり受け止め直していなきゃいけないのじゃないかというふうに思うんですね。よくご紹介します藤木正蔵牧師も引退されたんですが、やはり、大変ユニークな主張をなさってるっていうふうに聞こえる先生ですが、このご自分の本の中でですね、自分がどうしてこういうふうに変わったのかっていうことをおっしゃってる場所があるんですね。それはもう30年近く前になりますけど、万博問題をきっかけに日本キリスト教団の中が荒れたんですね。もう今も続いてるわけですけれども、そういう動きの中でこの先生はどこか違うっていうささやきが自分の中にあったけど、それが言えないでいた。で、ずっと黙っていた。そしてそういう叫びっていうのは本当はその頃じゃなくてもっと前から神学生時代からあったと。で、関西学院大学の神学部に、入って間もない頃にですね、同級生に自分の罪のことで苦しんでることを話したとき、君の立場は立法主義的で罪の許しの福音への信仰がないと指摘された。で、そういうものかと自分で思った。若い時ですからそうやるね。また卒業論文に対して教授に教会論がないって指摘されて、ああそういうものかとも思ったこと、そういうね、やっぱり偉い先生に言われるとそうかというふうに思う。で、それらの指摘はいずれも正しく、キリスト教の正しい教理として何か権威ある客観的な基準のように自分には迫ってきた。だから罪を深刻に考えすぎるのは 自意識過剰で不信仰であると思い、また教会をキリストの体ととにかく信じようと努めてきた。しかしそのように思い、そのように努めれば努めるほど、一般的に正しいと認められている教理に自分を偽って合わせているような無理が深く心の底に残ったのである。違う違うという叫びは、何に向かってどういうふうに叫ぶべきものかわからぬままに、間違いなくその頃からあった。ずっとですね。ところが、ずっと時間が経って、やがてこういう回復不能なまでに病的に歪んだものを、迷える一匹の羊としてそのままに肯定してくださる方こそが、キリストの父なる神であると信じられるようになった。私は私のままで良いと私自身を受け取る。それが神を信じるということなのだと思ったとき、心の中にあった無理がなくなった。客観的正しさなど恐れる必要はなくなった。というよりは、神の前には客観的正しさなるものは実は初めから存在しなかったのである。全く肯定をされる神のみが、普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界のうちにあるものは正当的信仰といえども相対的で主観的なものに過ぎない。信仰とはそのような神を信じるものであるゆえに、人は自分の信仰に普遍性とか客観性とか正しさとかを求める必要はない。ただその主観性と相対性をわきまえておればよいのである。その限度を自覚している限り、どういう信仰を持とうと自由である。神を信じるということは、人間の世界にこれでなくてはならぬというものがなく、あれでもないこれでもないのであり、そのあれでもないこれでもないものがあれでもよいこれでもよいと受け入れられている、そういう世界、こだわりのない、とらわれのない広い世界を生きるということなのだ。こういうふうにおっしゃっている。だからこの藤木先生に言わせると、教会っていうのが、生きてるってことは、雑然としてるっていうことなんだと。いろんな人がいろんなふうに集まっていて、そして自分の主体性をはっきりしている。気味悪い教会は、ガーッと統一されてる教会。みんな同じようなものを言い、同じように考え、そして同じように微笑んでっていう教会は、気味悪いっていうふうに、おっしゃってますね。だから、そういう点では、我が長山教会は、藤木先生のおっしゃる教会に近いような気がします。このアバウトなっていうのか、雑然としてるっていうのか。だから、それは困ったものかななんて思ったことがあったんですけれども、そうじゃなくて、それはこの教会の取り柄です。だからこれからもっと雑然としていい。しかし、礼拝において起立して、そしてありがとうございます。そして、それは同時に、ああいう人いるから困るんだよなじゃなくて、いろんな人がいていいんだよねっていうふうに受け止められる、そういう広さ、自由さ、それがきっと新しい人への一つの魅力につながるだろうというふうに思うのです。ですから私たちはあんまり無理して一生懸命やる必要もなければ、そして突っ張って頑張る必要もなければ、でもそれぞれに与えられたところで自分でしたいと思うことをそのままやればそれでいいのではないかというふうに思うね、聖霊を冒涜するっていうこの皮肉なことにならないためには、やはりそういう意味で私たちは主の前に謙虚でなくちゃいけないだろうというふうに思います。お祈りしましょう。私たちの父なる神様、限界のある者がしばしば傲慢になります。人や物事を自分の価値観で決めつけて、そしてこうすればいいのに、もうこうなればいいのにと勝手な期待を抱いては、あなたの 聖霊の働きを冒涜しておりました。どうぞまずこの傲慢な自分の姿をしっかりと受け止めながら、しかしあなたはまた全ての人を受け入れようとしておられる愛の方なのだということを、またいつも体で受け止めることができますように、いつもへりくだることのできるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。